はい、というわけで、やっていこうと思うわけなんですが、申し訳ないんですけどもですね、今週はちょっと収録自体も、ね、火曜日と1日遅れて、更新も遅れてるわけなんですが、放送時間自体もですね、今週はちょっと一部だけということにさせていただこうかなと思ってます。まあ、なんて言うんでしょうね、収録しようと思ってた時間に何かしら用事があるときついよねっていう話。まあ、年度末ということもあってですね、なんかこう、いろいろあるじゃん。上司も変わるしさ、移動しちゃうしさ、いろいろちょっとめんどくさいことがいっぱいあってね、やってらんねえよっていう気分なんですが、まあ、今週はとりあえず、一部だけ、30分だけの放送とさせていただきますけれども、これからこんな機会も増えていくかもしれませんがですね、毎週更新だけはしっかりやっていこうかなと思ってます。まあ、今日の話はですね、忙しいって言ってるにもかかわらず、とある場所に行ってきたっていう話になりますので、30分ほどですが、お付き合いいただけたらと思います。この番組は、ボサ箱根、岩手リアシカバレーズ IRC がお送りします。はい、というわけで、ラジオ徒歩2分の第337回、お送りするのは柏木夏目です。前回はですね、カイザーさんが岩手に来られたというところで、皇帝来週スペシャルということで、カイザーさんと収録した模様なんかもお送りしたわけなんですが、いかがでしたでしょうか。まあそこから、1週間が経ちましたけれども、急にね、盛岡も暖かくなりまして、まあ、ただ大雪が降ったんですが、あの後。また降ったりもしてたりするんですが、暖かくなってきて雪も徐々に溶けていくのかな、なんて思ってますが、オープニングのね、最初の一言というか、岩手リアシカバレーズがお送りしますけどね、ボサ箱根と、いうことを言いましたけれども、別に箱根にできたわけではない。温泉の方に行ってきまして、日帰りで、温泉行ってきましてですね、まあ、休みがあったので、ちょっと温泉でも行ってみようかと、ああいう話になりまして、僕、温泉って、長いこと行ってなくて、好きなんですよ。だけど、多分ね、一番、どうだろう、中学の時行ったかどうかくらいの話で、まあ、昔家族で、毎年、年末とか、わかんない、冬場だよね、に、温泉に必ず行くっていうのがあって、まあ、近いところで行けば、つなぎ温泉、盛岡、雫石あたりにあります。つなぎ温泉だったりとか、まあ、花巻温泉。あとはですね、よく行ってたのが、沿岸の方のですね、あれ、土地名が出てこねえや。田沢、田野畑村のですね、ラガソーっていうホテルがあるんですけれども、そちらの方に行ったりとか、まあいろいろ泊まりに行ってたりして、まあ花巻温泉の露天風呂のイメージは非常に強いんですが、っていうのがあって、まあ、中学の時はもう部活忙しかったから行ってなかったかな。小学校くらい。最後に温泉というものに行ってなかったと思うんですよ。まあ、これが久しぶりにちょっと日帰り温泉行こうということになりまして、さてどこ行くとなって、まあ、ちょっと前に南の方には旅に行ったと。平泉の方に行ったよと。初詣行ったっていう話この番組でしましたけれども。じゃあちょっと今回同じ道をたどるのは嫌だから、まあ南、平泉方面に行くのはやめようという話になりまして、じゃあどこ行くってなった時に、とりあえずその、家を出ましてですね、ちょ、本屋行ってみようと。本屋でちょ、なんかルルブとか、なんか温泉旅館、東北温泉旅行みたいな雑誌あんだろうと思って、それを見ましてですね、いろいろ見た結果、まあ一日ありはしたんですが、まあ言うても日帰りですので、そうだね、秋田行こうと。お隣の。秋田県に行こうという話になりまして、秋田のどこ行くっていう話になって、で、ここで浮かんできたのが、ヌタさんが秋田の数野にね、住んでて、まあ、近くに温泉地があるというところで、まあ、ちょっとヌタさんにも聞いてみようかと思って電話かけたんですけれども、出なかったんですよね、最初。ああ、じゃあ、まあ、近いところで、田沢湖あたり、とりあえず行きつつ、まあ、田沢湖で観光しつつ、まあ、そこからいろいろ決めようかくらいの気持ちでですね、田沢湖方面に向かってたところで、まあ、ヌタさんから電話がかかってきましてですね。まあ、カズノだとこんなとこいいよ。日帰り温泉だとこんなとこいいよ。なんていう話を聞いたんですよ。で、晴れてるよ。なんて話も聞いたんで。じゃあ、カズノ行くのもいいなと。まあ、でももう、田沢湖方面来ちまったぞと。とりあえず、田沢湖まで行ってみようということで、田沢湖。まあ、岩手と秋田の県境っていうわけじゃないですけど、比較的近くて、まあ、1時間もあれば着くかな、くらいのところにあるんですが。田沢湖に向かってたところですね。まあ、盛岡、非常にいい天気でした。ただですね、秋田ね、風のは晴れてるって言ったんですけどね、ちらちらと雪が降り始め、降ってて、 というのもですね、その、行った日が、大雪の次の日といいますか、ニュースにもなってましたけれども、東北新幹線、秋田新幹線でですね、脱輪というか、脱線があったじゃないですか。あの次の日です。なので、まだその、新幹線が復旧してないような時期に秋田に行ったんですね。舐めてたっていうのがありましてですね。で、田沢湖に行きまして、まあ、田沢湖周辺を、久しぶりに田沢湖にも行ったんですけれども、まあ、見つつ、あ、こんなところに立つ小僧あったっけみたいな。そんなのもありながらですね、歩いて、車で走って、さらに、ちょっと、まあ、カズノ方面に行くかと思って、こう走ってたらですね、看板が見えるわけですよ。カズノ方面通行止めっていう、12月1日以降、あ、そんなのあるんだっていうね。知らなかったっていうのがあって、じゃあ、ちょっとカズノ諦めようと。となると、まあ、田沢湖付近で遊びましょうっていうことになって、まあ、そんなに近いわけでもないけども、角野立あるんで、角野立武家屋敷とかあるんで、そっちの方向ちょっと街なんかを見つつですね、で田沢湖のとある温泉に行くことにしたんです。日帰り温泉施設って感じかな。まあ、旅館とかではなくて、泊まれる場所じゃなくて、本当日帰りのお風呂ですよ、みたいなところあるんですけども、まあ、田沢湖温泉温泉郷わかんないですけども。まあ、近くにいろいろ、ニュート温泉とかそういうのもあるんですが、まあ、田沢湖温泉郷のとある施設に行こうということでですね、車を走らせていたわけなんですよ。まあ、僕は運転してないですけどね、免許持ってないんで。したらですね、どんどん天気が悪くなってくる。ま、その田沢湖温泉郷っていうのも、ま、山を登っていく、わけで、近くにスキー場とかもあるくらいですね。登っていくたびに、どんどん天気が悪くなってくる。そして、盛岡とは比べ物にならない、道路横の雪、積み重ねられた、まあ、2メートルはあるであろう、雪の壁を辿っていくとですね、まあ、猛吹雪になってきまして、おいおいおいと、これ帰れるかという話になりまして、まあ、その田沢湖、秋田方面から盛岡に帰る、まあ、盛岡から秋田に行くのもそうなんですけれども、千貫峠っていう、まあ、トンネルもあるんですが、そこを越えるんですけども、帰りこれ、凍るぞと。やばいことになるんじゃないかっていうことで、まあ、じゃあ比較的早めに帰りましょうという話をしてたんですが、まあその温泉にたどり着いて、なんとかね、たどり着いて、もう雪がさ、すっげえ積もってるから、どの道入ったらいいのかわかんなくなってたんだけども、温泉施設行ってね、久しぶりに温泉入ったんですけども、まあ気持ちいいね。非常に、いい時間を過ごしたなという感じで、まあ露天風呂あったんですよ。まあただこの露天風呂が問題でですね、まあバッと外出ると、まあ、猛吹雪、なわけですよ。でね、ああ、すげえ吹雪だな。でもこれお湯入ったら、まあ気持ちいいだろうなってお湯入ったらですね、なんて言うんでしょうね、温水プールくらいの温度。もうすっかり冷め切ってる。お湯じゃないよね、もうほとんど。ぬるま湯？ぬるま湯とも言えないような。もうほぼ水みたいな温泉になってまして。で、お湯が出てくるところあるじゃん。そこならあったかいんじゃないかって思って、そこの近くに行ってみたんですけど、全然あったかくない。ほぼ水みたいな状況のですね、ぬるま湯に浸かりながら、ただちょっとこう、雪が降ってる中を外、まあ、景色、本当なら田沢湖とか見えるらしいんですけども、まあ、猛吹雪ですから見えないんですが、こう、雪を眺めながらね、結構そのぬるま湯に入ってると思う。中でこう結構熱いお湯に入って、体をだいぶ温めてたので、まあ、それはそれでありかななんてことも思いつつ、髪の毛凍るよ凍るよなんてことを思いながらね、楽しんで入ってたわけなんですが、あれだね、昔って、温泉入るのやっぱちょっと裸になるの恥ずかしいなんて思いがありましたけども。さすがにもうこの年になると、タオルで隠そうというキスもさらさらないよね。まあ全然別にいいんじゃないみたいな。周りもそうだし、隠す必要ねえなくらいの気持ちで、歩いてたんですが、まあ久しぶりに温泉なんていう施設に行ったもんですからね。久しぶりに他人のチンコをいっぱい見ましたね。決して気分いいもんじゃないね。やっぱり。っていう感じでですね、温泉楽しみまして、非常にいい、お湯に浸かってですね、ああ、温泉いいな、また行きたいな、なんて思って外出たらですね、来た時よりも猛吹雪。で、来る時は坂道を登ってきたわけよ。帰りはですね、山を下っていくという作業がありまして、本当に生きた心地がしない。まあ、僕は運転してないんですが、滑る。危ない思いをしながら帰ってくるという。まあ、温泉で心を癒されつつ、雪道で、非常に、心臓に悪い旅をしたっていうところで、まあ結論がですね、まあこの時期に、北と、日本海側に行くのをやめようと、いう話をしまして、まあ行くなら南だねっていう話をしたんですが、まあまたね、機会があれば、まあ日帰り温泉もなかなかにいいもの。意外と温泉入ったりすると体疲れたりもしたんで、 結構すぐ帰ってきて寝ちゃったりもするんですが、日帰り温泉とか非常に楽しかったので、まあ東北いろいろ温泉地ありますからね、何か機会があればまた、近いうちに温泉行きたいなと。ただ話してたのが、日帰り温泉もいいけど、やっぱ一泊したいねっていう話で。ほんとね、温泉入った後、ちょっとこのくつろぎスペースみたいなところで一緒に休むじゃないですか。そうするとね、もう動きたくなくなるのね。だからこう、温泉旅館に泊まりに行って、温泉入って、部屋で飯食って、酒飲んで、みたいな。で、またさらに温泉何回か入って、で、気持ちよく寝よう、みたいな。そんな旅もね、してみたいな、なんてこと思ってて。前々から言ってるのがですね、まあ、ネトさんとか北松君とかもそうですけども、中学時代の仲いい、連中5人くらい。で、みんなで温泉行って、みんなでバカ騒ぎして酒飲んで、みたいな。そんなこともしてみたいな、なんて思ってるので、そのうちいつか、泊まりで温泉なんかもね、行ってみたいな、なんてことを思う、一日でございました。ということで、忙しい言ってる割に温泉の中にいて楽しんでましたよ、っていう話でございます。非常にパソコンが重くなっておりましてですね、なんか、不安です、撮れてるのかどうか。なので、さっさとね、行ってみたいと思います。まあ、もう10分過ぎましたが、ここらでミニ番組です。サクさんのサクの側です。お聞きください。どうぞ。
はい、サクです。サクの側でございますけれども、ねえ、もうこの番組をやっている人間としてはですね、先週のあのことについてはもう触れざるを得ないというか、触れたくて仕方がないという部分もありますけれども、ねえ、先週、ねえ、七尾と西片かのれが破局という。ねえ、うん。まあまあ正直、いつかはこうなんじゃねえかなとは正直ね、まあ、申し訳ないけど、思ってた部分もあったよ。ねえ、まあね、あんま年齢の話したくないけどさ、で、七尾がさ、なんだ、20半ばとかでしょ？確か、同い年近かった気がするんだ。で、西香ちゃんが、もう41、2とかでしょ？今年2とかそんなもんか。下手したら3ぐらいかもしれないしね。ね、なんかね。で、それで、なんか結局あれなんですよね。もう、その事務所側、七尾の事務所側がなんか破局したのが間違いないっす、みたいなね、感じで。ね。はい、まあ、そんなことはどうでもよくてですね。はい、まあ、先週といったらあれですね。カイザーさんが岩手に行かれまして。んで、その模様をね、配信していただけたわけですけれども。いやーね、楽しかったね。なんていうかね、相変わらず不思議な感じだね。こう、いつもその、みんなの声は聞いてるから分かってるんだけど、その声同士が喋ってるっていうのがね、すごい不思議な感じで。で、なんだ、ただでさえさ、その、なんだろ、リスナーとしてってミニ番組のパーソナリティやっといてリスナーとしてっておかしいんだけど、聞いてる人間としてはやっぱりさ、その、岩手の人たち で集まるっていうだけでも結構、その、なんだ、柏木さんとヌタさんと北松さんがこう集まって喋ってるってだけでも結構、おーっていう感じがするのに、そこにさらにカイザーさんが加わるっていうことでですね、非常になんか楽しい感じになっててですね、ああ、面白かったです。そう、そんでね、やっぱ、あの場に入れなかったのがね、やっぱ何よりもね、悔しいというか残念ですね。てか、本来は行くべきなんだろうけどね。俺がね、うん。いやー、まあ、実はですね、結構前から、カイザーさんが岩手に行くということは私も知ってまして、年末だったかな？年末、そうだね、12月頃に、まあ、一回カイザーさんと、まあ、プチオフ会的なことをやったことがありまして、その時にもですね、ひょっとしたら年明けとかに岩手に行くかもしれないみたいなことを言われまして、で、もしよかったらどうみたいなことを言われてですね、まあ、その時はま、予定も何にもわかんなかったんで、まあ、まだわかんないですってことになったんですけれども、で、まあ、その、カイザーさんが岩手行くっていうのが近づいてきた時だ、それこそあれかな、2月の頭か1月の中頃だったかな、カイザーさんといろいろやりとりしててですね、まあ私もね、本当は行きたかったんですけれども、これがね、まあ妙なことというか、タイミング悪いことにですね、そのたまたまですね、その内定もらった、その企業、との、その、ちょっと書類のやり取りとか、そういうものの都合でいけないっていうね。どうしてもですね、その愛知県内というか地元にいないと、そのなんだろう、まあ、とある証明書とかがね、そういうのがもらえなくて、で、それをすぐ送らないといけないとかっていうのがありまして、ね。そんなね、しょっぱいあれで、行くことができずにですね。 その日程的にはね、全然行けたはずなんですけども、まあもちろん春休みですしね。そう、それがですね、まあなんたら証明書とか、なんかね、その健康診断みたいなやつとかのせいでですね、行けずじまいで、いや、残念でしたね。てかまあ逆にね、そのもしカイザーさんと予定あって行ってたって言ったらですね、逆に、その柏木さんに、カイザーさん夫妻と、私っていう意味がわからないでメンバーになったんで、まあまあそれはそれで逆に行けなくてよかったかなっていう感じはしましたけどもね。いやーね、もういつか行きたいな。そう、4月からですね、まあ社会人になるということは皆さんもご存知かと思われますが、それがね、まあさらに不安定になるからね、ひょっとしたら連休が取れるかも。その本当に完全週休2日なんで、で、うまいことやって2連休で、本当にうまいことやって3連休とか、できなくもないかもしれないですけどもね、まあ残りの連勤がハードだぞっていう部分もあるし、あと職場的に、そんなね、連休取るなんてどうなのみたいな部分もありますからね。はい。いやーですね、行きたいですね、岩手。うん。まあそんな感じでですね、まあ柏木さんじゃなくて、海田さんがね、こう旅行に行かれたということでですね。で、まあ前々から言っておった通り、まあ私もその他県進出をしなきゃいかんなということが、常々言ってますけれども、で、2012年の目標としてですね、その他県に行くっていうことを目標に掲げてたはずなんですけれども、結局行けずじまいでですね、で、まあこの春休みが時間に余裕のある最後のチャンスだっていうことで、まあ、前々からもちょこちょこ言ってましたけども、私、大阪に行くことになりましたと。はい。ただですね、この、配信している頃にはもうすでに行って、下手したら帰ってきてるっていう、まあ、日帰りですからね。いうような状態なんですけれども。いやーね、そしてですね、前回じゃなくて、あれは200回記念だったかな、の頃に、ゲストに来ていただいた、ヨンポさん、こと、四方かなさん、とですね、お会いすることになりまして、はい、その、メールが来たよ。はい。まあ、前にも言いましたけども、その、滋賀と神戸と京都に行ったことあるけど、大阪には踏み入れたことがなかったので、まあ、ちょっと行ってみたいなという部分がありまして、で、大阪に行ったら、ちょうどちょっと仕事が夕方からなのかな、ヨンポさんが。まあ、その都合もありまして、ちょっと、案内していただけるというようなことがあって、もうね、初めての一人旅ですよ。まあ、日帰りですけどね。うん。そうで、ね、私、大学入るときとかもそうだったんですけど、ほとんど電車に乗ったことがない、電車というか、公共交通機関を利用したことがなかった人間なので、大学入るようになって、やっとその、電車、まあ、こっちの地方の人にしかわかんないですけど、名鉄、名古屋鉄道と、名古屋市営地下鉄を使えるようになったぐらいですから、正直言ったら JR もね、数えるくらいしか乗ってないし、で、新幹線も本当に、ちっちゃい頃に何回か乗ったぐらいで、あと一回、大学1年かそこらの夏休み東京行ったぐらいしかなくてですね、全くわからなくて。ですけど、まあ自分でいろいろと調べてですね、まあ自分なりにちょこっと計画立てて、まあちょっとね、大阪満喫していきたいなというのを思っておりますっていうかね、まあ多分帰ってきてるんですけどね、もう。はい、そこでですね、ヨンポさんとお会いするということになって、まあ私、ネットラジオ屋ですけれども、こういう時にこう、オフ会とかで誰かと会うってなると、やっぱゲスト収録をしたいということになりまして、で、まあ、あれですね、柏木さんが愛知県に来てくださった時の2日目と同じでですね、わざわざ大阪行くのに、カラオケに行くということになりまして、で、ヨンポさんと、にお願いしてですね、ちょっと、ナンバーとかそこら辺、日本橋とかでちょっとカラオケ連れてってくださいということをお願いしてですね、多分、どうだろうね、ゲスト、ちょっと脇の方で呼ぶか、この坂の川屋の方で呼ぶかはわからないですけども、まあできれば両方とかでね、ちょっとゲストコーナーをできたらいいなというのを思ってますので、ひょっとしたら次回更新分の坂の川屋がゲストコーナーかもしれないので、まあ楽しみに待っておいてください。ね、大阪ね。あれです。ナンバーグランド花月のそのチケットを取ってきたというか、まあ注文というかネットで予約してセブンイレブンでさっき買ってきましたので、ね、見てこようと思います。ね、私ほとんどの人に言ってないんだけど、実はね、今行くよ来るよさんが大好きなんですよ。大好きでですね、で大阪行くってなった時になんか目的がないとちょっとつまんないなというのを思いまして、 あ、大阪といえば、あれじゃないかと、吉本じゃないかっていうことでですね、まあ何気な、何の気なしにプラッとちょっとチラッと見てみたらですね、たまたまその期間の間、生代久良さんが漫才をするというようなことがありまして、お、じゃあ見に行こうかと。で、しかもその新喜劇やってますからね、もう、皆さんおなじみ新喜劇ですよ。で、我々世代からするとね、土曜日、隔週で土曜日、午前中だけの授業があるから、で、それを午前中の授業を受けて帰ってきて、吉本新喜劇見ながらお昼ご飯食べて、その後友達の家に遊びに行くっていうようなね、あれがあってですね、まあ小さい頃から見てた新喜劇も生で見たいということで、ね、行くことになりまして、で、そっからまあ、ヨンポさんとお会いしつつ、収録しつつ、まあちょっと大阪ブラブラしていこうようかなと、いうのも思ってますっていうのをね、もう多分帰ってきてるんですけどね、この配信されてる時点では。はい、そんな感じで。そう、本当はね、トークテーマとかもここで募集しとくべきだったと思うんですけれども、いかんせん私明日行くんで、今収録してるのが、まあ、3月3日なんですけれども、明日行きますんで。はい、そんな感じで、ちょっと、一人旅でビグビグなんですけれどもね。そうで、あまりにもね、まあ私、名古屋駅から、まあ、近鉄特急に乗って、大阪難波駅というところに降りるんですけれども、私も先ほども言ったように公共交通機関を利用したことがないのでですね、そのなんか特急券とか乗車券、何それみたいな状態なのでですね、先ほどちょっと近鉄に電話してきましたらですね、まあ、とにかく窓口ってもらえばわかりますよということなので、はい。でね、ちょっと、面白かったのが、やっぱ当たり前なんですけど、近鉄の人ですから、まあ、近畿鉄道だっけ？近畿日本鉄道でしたっけ？なんで、やっぱその関西の人なんでしょうね。その関西弁が入ってて、ちょっとその窓口の人も、おお、この国かと、とうとう大阪国に行くんだなというようなことをね、改めて実感した次第でございます。はい、そんなことで、今回はこの辺にしようと思います。またぜひ次回、ひょっとしたらヨンポさんが来てるかもしれないので、で、その次の放送は大阪旅行機的な話になるかも、まあどうかわかんないけどね。はい、ということで、今回はこの辺にしようと思います。以上、サクでした。バイバイ。
はい、サクさんありがとうございました。大阪、行かれるということで、楽しんで来ていただきたいなと。やっぱその温泉行ったのも日帰り旅行で行ったのもそうですけれども、旅っていいよ。もちろんさ、その一人旅もそうだけど、不安に思うことってすごくあるわけよ。まあ、まずもって道がわかんなかったりさ、車とかで行くと。一人で歩いててもこっちで合ってんのかな、みたいな。地図を見ながらね、歩いたりするのも不安ではあるんですが。その土地土地のルールとかもあるし、どうなんだろうな、なんてこともありますけれどね。やっぱ旅行くと楽しいっすよ。すんげえ疲れるけどな。なので、ぜひとも大阪楽しんでいただきたいなというところなんですが、サクさんがね、さっき、新喜劇、吉本新喜劇の話されてまして、まあ、週休、土曜、週休ってなんだ。土曜のさ、学校終わって、午前中で終わって帰ってきて、テレビを見ながらみたいな、新喜劇見ながら飯を食うんだってことが言ってましたけども、僕、新喜劇って見たことないんですよ。チラッとはありますよ、その、例えばさ、清原が新喜劇出ましたとか、そういうニュースだったりとか、なんかね、ほんと最近たまーに夕方くらいに、1年に1回か2回くらいじゃない？新喜劇テレビでやってたりするんだけど、その昼に毎週新喜劇やってるとか、そういうのは一切ないんですよね。吉本の番組っていうんですか、わかんないですけども、吉本新喜劇の番組みたいな。全然見たことなくて。だから、吉本新喜劇っていうのはそもそも何のこっちゃなのかよくは分かってない。なんとなくあるよ、イメージ。こんなことやってるで、鉄板のさ、ギャグっていうか、鉄板のやりとりとかさ。それは なんとなく知ってはいるけれども、実際どんなもんなのかっていうのはね、さっぱり分からないんだね。だから、お笑い芸人に、の方に触れる機会っていうか、なんて言ったらいいんだろうな、身近に感じる機会はないよね。お笑いというものを。昔、それこそラジオ番組とかでも結局全国ネットの話、全国ネットの番組でしか聞かないから、その日本放送の、で、例えば、ナイナイがオールナイトやってるとか、そういうのでしかなくて、例えば岩手でこう、お笑い芸人さんがライブやりますよ、なんていうことも滅多にない。で、来ても、身近に感じてもいないから、特に行こうとも思わない。っていうのがあって、たまにね、なんかそれこそ雪祭り、イベントごとにこう、一組二組呼ばれたりすることはありますけどね。なんかこう、こってこての関西の芸人さんみたいな。 そういうの一回確かに生で見たいなっていうのはありますね。で、実は僕の母親はですね、新喜劇みたいなのがあまり好きじゃないらしくて。でも僕ね、意外とベタな笑いってすごく好きなんですよ。ここでこう落ちるからそれがそうだよねみたいな。何言ってるかよくわかんないけども、そういうベタな笑いとか好きだから、新喜劇とかも多分楽しめるんじゃないかななんてことね、思ってはいるんですが。いつの日か僕も大阪、修学旅行で USJ 行ったくらいのもんでね、一度行ってみたいかななんてことを思ってます。ということで、ここの辺でですね、もうそのままエンディングの方、行かせていただこうかなと思います。この番組メールお待ちしております。各コーナー、各番組宛て、各ミニ番組宛て、普通オタなどなど何でも構いませんので、ぜひとも送ってきてください。今週もちょっとできませんけれでしたけれども、勝手コピーの方、今現在募集中のテーマは AKB48。AKB48 に勝手な、キャッチコピーをつけてきてくださいということになっておりますので、ぜひとも送ってきてください。ただ、来週の放送、それをやってもいいものかという日にちではあります。というのも、次回3月11日、収録更新予定ということになります。まあ、ちょっと1日2日ずれる可能性はあるんですけども、3月11日、東日本大震災があった日になりますね。丸2年が経つということになります。まあね、近くでは、僕なんかも職場の方で、緊急の安否確認メールみたいな、そういう試験も行われたりとか、まあ忘れられない日、忘れちゃいけない日ということになっておりますので、まあでもまあそんなの関係なくね、ネタコーナーなんかもやれればいいかなと思ってますが、いろいろこう、ちょっと干渉に浸ってしまう、干渉っていう言い方おかしいか、いろいろ考えてしまうことも多い日ではあります。まあメディアとかもね、そういうの一色に染まりますので、言葉のチョイスが悪いな。うまいこと喋れませんけれども。まあ、そんなこともありつつ、次回の収録更新は3月11日の月曜日を予定しておりますので、まあ、それまでにメールなんかも送ってきていただければな、ってことを思ってますので、よろしくお願いします。あとは特に喋ることはないかな。まあ、とりあえず最初に言いましたけれども、僕の方ちょっと仕事をバタバタする可能性はあるんですが、毎週更新という形だけは崩さずに行きたいなと。1日2日ずれることはあるかもしれませんが、そこだけはしっかり守っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、今週は一部だけの放送になってしまいましたが、次回以降、まあ、どうなるかわかりませんけども、しっかりやっていけたらなと思ってます。というわけで、お送りしたのは、柏木夏目でした。